聖書を2箇所拝読いたします。イザヤ書の6章です。イザヤ書の6章の1節から8節までをまず最初にお読みいたします。6章の1節、ウジヤ王が死んだ年に、私は高く上げられた大座に出しておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラフミがその上に立っていた。彼らはそれぞれ6つの翼があり、おのおのその2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでおり、互いに呼び交わしていっていた。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ。その叫ぶ者の声のために敷居のもといは揺るぎ、宮は煙で満たされた。そこで私は言った。ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。すると私のもとにセラフミの一人が飛んできたが、その手には祭壇の上から火挟みで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口に触れていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた。私は誰を使わそう、誰が私のために行くだろうと言っておられる主の声を聞いたので言った。ここに私がおります、私を使わせてください。マルコの福音書の6章、新約聖書のマルコの福音書の6章30節から44節までお読みいたします。新約聖書の70ページマルコの福音書6章30節からです。さて、人たちはイエスのもとに集まってきて、自分たちのしたこと、教えたことを残らずイエスに報告した。そこでイエスは彼らに、さあ、あなた方だけで寂しいところへ行ってしばらく休みなさいと言われた。人々の出入りが多くて、ゆっくり食事する時間さえなかったからである。そこで彼らは船に乗って自分たちだけで寂しいところへ行った。ところが多くの人々が彼らの出て行くのを見、それと気づいて方々の町々からそこへ徒歩で駆けつけ、彼らよりも先についてしまった。イエスは船から上がられると多くの群衆をご覧になった。そうして彼らが羊飼いのいない羊のようであるのを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。そのうちもう時刻も遅くなったので、弟子たちはイエスのところに来ていった。ここは偏僻なところで、もう時刻も遅くなりました。みんなを解散させてください。そして近くの部落や村に行って、何か食べるものをめいめいで買うようにさせてください。すると彼らに答えて言われた。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。そこで弟子たちは言った。私たちが出かけて行って200デナリものパンを買ってあの人たちに食べさせるようにということでしょうか。するとイエスは彼らに言われた。パンはどれぐらいありますか、行ってみてきなさい。彼らは確かめて言った。5つです。それと魚が2匹です。イエスは皆をそれぞれ組にして青草の上に座らせるよう弟子たちにお命じになった。そこで人々は100人50人と固まって席に着いた。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて祝福を求め、パンを裂き人々に配るように弟子たちに与えられた。また2匹の魚も皆に分けられた。人々は皆食べて満腹した。そしてパン切れを12のカゴにいっぱい取り集め、魚の残りも取り集めた。パンを食べたのは男が5000人であった。別件お願いします。
まあ、今朝の集いは、まあ、今後の、まあ、音楽会のための準備なのではないかと思います。今後の、まあ、音楽会とは決して、まあ、楽しい 集いだけではなく、まあ、一つの戦いなのではないでしょうか。まあ、霊肉の戦い、悪霊に対する格闘であります。何百人の人々は初めて福音を聞くようになり、そして主はもちろん彼らの永遠の幸せを願っておられます。信ずる者を持ちようと望んでおられます。イサヤは私を使わせてくださいと祈ったのです。けども用いられる前に私を使わせてくださいよりも私を砕いてくださいと祈るべきなのではないでしょうか。イサヤは聖なる聖なる聖なるの主を見たとき小さくなりました。ああ私はもうダメだ、汚れたものですと。いつ人々は導かれ救われるなのでしょうか。信ずる者は悔い改まる時です。イサヤは悔い改めた結果として主の御声を聞くことができたのです。あなたの不義は取り去られ、あなたの罪も贖われた。彼はそれを聞いた時、本当に主を礼拝せざるを得なかったし、またここに私がおります、私を使わせてくださいと祈るようになりました。我々はもちろん何もできませんし、空っぽになれば自分のことはそれ、ただ主のために用いてもらいたいと願えば主は必ず恵んでくださいます。我々の、まあ、唯一の望みとは結局主を仰げ見ることであり、また主の約束をつかむことであり、そのために感謝することです。すなわち御霊はイエス様の栄光を表すために臨在しておられ、そして御言葉は力を持つものです。まあ午後の、まあ、歌われる言葉とは大体全部御言葉そのものです。私たちは期待を持って待ち望めば主は必ず働いてくださいます。結局今後私たちは、まあ、2000何百人の、まあ、見えるようになり、その中の多くはイエスも知らない、みんな悩んでるし求めていますし、大部分は何を求めるべきかわからないでしょう。けど主は働くと彼らは必ずわかるようになる。すなわちイエス様しかないと。今のマルコ伝6章の32、33節を見ると、たくさんの人々がイエス様のところに押し寄せたと書かれています。疲れてイエス様との交わりに飢え渇いている弟子たちはその群衆を見たとき、もう面白くない、嫌だ、内心起こったに違いない。けどこの大勢の人々とは弟子たちのところへではなく、イエス様のところへ行きたかったんです。まあ今日もイエス様のところへ来たい人がたくさんいます。これらの人々の妨げにならないように私たちも本当に祈らざるを得ないなのではないでしょうか。群衆がご自分の方へ来るのをご覧になったとき、イエス様は彼らのために嫌な気持ちを持たないで、すぐ地下のお酒になりました。イエス様は彼らを見たとき心を動かされたと、ここではっきり書かれています。 私たちがその時のイエス様の立場でしたが、どうしたなのでしょうか。たくさんの人を見ると何を感じるなのでしょうか。体に深い憐れみを感じるなのでしょうか。イエス様は顔物のない羊のようなそのありさまを深く憐れみましたと書かれています。顔物のない羊とは本当に惨めなんです。顔物のない羊とは羊飼いのない羊、または悪い羊飼いを持っている羊です。エレミヤ記の中で次のように書かれています。私の民は迷った羊の群れであった。その牧者が体を迷わせ山々へ連れ去った。体は山から丘へと行き巡って、休み場も忘れてしまった。イスラエルは落ち死に散らされた羊とあります。まあ、この箇所によると飼うもののない羊は休むところがない、獅子に追われて落ちた羊そのものである。本当にかわいそうなものです。ヘセキエル書の中でも主は次のように言われています。私の羊はすべての山々やすべての高い丘をさまよい。私の羊は地の全面に散らされた。尋ねるものもなく、探すものもない。飼うもののない羊は、もろもろの山に散らされた。羊であり、誰も探すもののない、尋ねるもののない、助けるもののない羊です。マタイ伝9章に、イエスは群衆を見て、羊飼いのない羊のように呼ばれ果てて倒れている体をかわいそうに思われたとあります。イエス様の見舞われたその群衆は同じく飼うもののない羊のようなありさまでした。当地のイスラエルの民の教師たちは体を天国に導く道を知ることができなかったのです。体が自身知らなかったからです。飼い主のない羊がなんとたくさんいることでしょう。まあ、飼い主のない羊ではイエス様のおられない羊のことです。イエス様は助けのない、助け人を持たない、食べ物のない、世話するものない、導くもののない哀れな人々をご覧になりました。まあ、ご覧になっただけではなく、次に哀れまれたと書かれています。その後で福音を述べ伝えたのであります。これが正しい順序でした。我々の場合は一体どうでしょうか。例えば個人的な証や私服の会話の時はどうでしょうか。ある人と会った時にまずその人を憐れみ話すなのでしょうか、それとも憐れむことなしにしゃべるなのでしょうか。パウロはイエス様の愛をもって人々を愛し、人々のために泣く、夜中祈り続け、人々のために海の苦しみをしたのですと